皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月22日藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は経済二番底の行方というお話です。経済もこれ完全に二番底ですね。2回目の感染の広がりが、急速に全世界に来ましてですね、一旦オープンした経済をまた閉めるということになってきました。それでこの2回目の感染はですね、いつぐらいがピークになるかまだ全然見えないという状況です。したがってこの、2番底もですね、終わりが今全く見えないというようなところにこれで入ってきたんだと思うんですね。でよくわからないのはですね、これが本当に、2回目であるのかどうかということですよね。1回目の続きって可能性もあるし、ただ最初のスペイン風邪と一つ似てるのは、1回目の大流行で大変な死者が出たところは2回目は大したことなかったと。1回目の大流行であまり被害が出なかったところ2回目ひどかったと。この点においてはですね、実はその対象のスペイン風邪よく似てましてね、だからやはりこれは2回目なのかもしれませんですが、なんともよくわからないですね。本当に世界各国ですね、結構その、感染者と死者の状況が違っておりますので、同じウイルスなのか、あるいは変異したウイルスなのかもちょっとよくわからないし、それから日本なんかは今まだ死者は増えてないんですね。ただ今後死者が増えるって可能性もなきにしもあらずですよね。特に重症者の手当てができない状況になったら、それは死者増えると思うんですね。でそれから若者についてもですね、対象の時は2回目は 若者の健康な若者がいきなり死ぬってこと多かったんですね。で今そういう状況は世界中まだないと思いますけども、しかし今度それが増えてくる可能性もそれはなきにしもあらずで、ですからまだ油断は全くできないんじゃないかなと思うんですね。そういう意味ではこのウイルスの先行きについては、いかんともまだはっきりしたことが言えないという状況でありまして、したがって終わりも見えないということですよね。ですからそうなってくると、やはりこれはなかなかやっぱり経済活動全体にとってみればそういう不安定要因ということでありまして、二番底はかなりきついんじゃないかと思うんですね。でこの二番底というのはですね、いつでもあるわけでありまして、例えばその1回目半値8分け2割引きになったと、2回目もですね、また半値8分け2割引きなんですよ。あと1回目で3分の1で、2回目はそのさらに3分の1ということでありますから、なんですかね、10分の1ぐらいになっちゃうんですね。資産の価値がね。そういうことがいっぱいに言えるわけでありまして、今回その1回目でですね、各国中央銀行や政府が金を入れて救済したということになっております。で2回目もやるんだと思うんですね。どの程度やるか分かりませんけども、とにかくやるんだと思うんですが、終わりが見えないですよね。終わりが見えないってことになると、やはりこれ企業もですね、前から申し上げているように採算分岐点に乗らないってことになったら、これはやっぱり大リストラ始めるんですね。でやっぱりもうこの半年間に世界はだいぶ変わったと思いますね。政治経済の状況とか変わったし、あと例えば在宅勤務の拡大なんかでね、オフィス需要なんかもものすごくなくなると。だからやっぱり経済のグローバル化ってまだもはやないと。世界に人は行き来するんでしょうけども、世界で一番安いところで作って世界で一番高いところで売るという、コスト競争型のグローバリゼーションというのはもうないでしょうね。ですからやっぱりその世界の人の移動ってのは大幅に減らされるし、それからやっぱり出張行かないでオンラインで済まそうってことが増えるでしょうから、やっぱりそれは人の移動は減りますわね。そうなってくるとやっぱり、リストラするとかリストラしますわね。それからやっぱりどうあっても売れないものは売れないですよね。車なんかますます皆さん乗らなくなってきてるし、コロナ対策でですね、公共交通機関が危ないから車にしましょう、車乗る人増えたんですけども、しかしそれも大渋滞引き起こすだけですよね。で今ものすごいその自転車が人気じゃないですか。ですからこのコロナの2回目ということになりますとですね、 またいつものように街を封鎖するってことになると車1台走れなくなりますよね。そうするとあとはだから歩きか自転車かということになりまして、まあそんな意味で言うとスローライフってものすごく進んでますわね。スローライフってことになるとそれに反することをやってるところは商売が大きく減るってことになりますから、やっぱりそれ本当の意味でも事業再編が必要になってきて、そうなるともう事業再編の見通しが立たなければ閉めると、廃業なりです、解散なり、あるいは倒産なりという選択になりますので、だからこのコロナの2回目の大流行と2番底というのはですね、やっぱり経営者にとってみると先送りしていた判断をいよいよ下さなきゃいけないという瞬間でもあるんですね。でやっぱりこの何て言いますかね、このワクチン有効なものが当面できそうにないじゃないですか。したがってやっぱりこう決定的にですね、ある日突然ウイルスが消えると、インフルエンザと同じで消えたように見えることはですねよくあるわけですよね。しかしその絶滅するっていうことはちょっとないんじゃないですか。だからやっぱりこうまた気がつくと出てくるというようなことでしょうね。したがってやっぱり企業にとってみてもですね、社会にとってみても同じような感染の流行があり得るんだという前提で普段からいろいろやってなきゃ、いろんなことやってなきゃダメですからね。まあその意味で言うとなかなかこの先はですね、不安定な世の中になりますよ。だからもうあんまりですね、皆さんその派手な投資をしないんだと思うんですね。結局投資不況ってすごく大きいんですよね、経済の中でやっぱり消費とか、いうのは、まあ、人口が安定してればそんなに変わるもんでもないんですよね。やっぱり一番変わるのはですね、あれ民間投資なんですよ。民間の設備投資と住宅投資が大きく変動するんですね。でこれはやっぱりその期待によって動きます。期待によって動いて、でもう一つこれを変える要因が融資ですね。まあ、融資の方も基本的には投資家とか銀行の期待感によってこれ変わるわけですから、まあ総じて言えば世の中の期待感がね楽観的になって、でその未来に対して明るい思いが強いと、まあ、投資の資金出てきますが、不確実性が高くなってくると投資の資金は出なくなります。今みたいに時はだから不確実性がますます高くなってるんで、どんなものでありましてもなかなか投資資金は出にくくなりますね。それがだから逆に言うと不景気を拡大させると、民間投資を縮小させる大きな要因になってるんですね。したがって今こう見てると世界はまず輸出入が止まりましてですね、で消費もだいぶ減速しました。何せその経済が止まりましたから。でそうなってくると今度最後はですね、投資が本格的にこの止まるわけですよね。今までこうやってた投資、まあ、日本だったらリニアなんかはもう終わりでしょうしですね、あと観光なんかでもものすごい開発やったところもまあそのまま終わりですわね。これそうなるとやっぱりこの全部止まっていくんですね。そうすると世の中ってのはとりあえず資金繰りだけで動いてると、資金繰りだけで動いてるという状況で、まあ言ってみれば最小限度の形でしか動かなくなるんですね。最小限度のレベルでしか動かなくなります。まあ、それがしばらく続く中で、しかしそうは言っても未来を見えてる人っていますんでね、みんながみんなその未来が分かんないわけじゃなくて未来見えてる人いるんで、そういう人たちがなんかいろいろ行動し始めるんですね。でそれでうまくいくものがあるとこう広がってくる。例えば不動産なんかでも、まあ、暴落してそれがしばらく低迷した時に 99.9% はもう不動産ダメだと思ってる時に 0.01% の人が、まあ、0.1% の人がですね、これはなんかまた場合によって上がるかもしれないと言って不動産買うことがあるんですよね。でそれが本当の大底になった不動産上がるってことも世の中あるんですね。だからまあ永遠にですねその上がらないとは言い切れないですけども、ただやっぱり相当長い間ですねこれ混乱が続くってことは避けられないんじゃないですか。まあそんな状況でありますから、この先のその世の中を考えるとですね、なかなかその不安定なことが多いと思うんですね。したがって何をやるにおいてもですね、この不安定性との戦いになりますので、あんまりその派手なことはできませんですね。派手になんかいろいろやるってことはできない。でも同時にですね、何もしないわけにもいけないから、なんか行動しなきゃいけないと、そうすると、まあ、小さくできることはやる。でも小さくやったってこれ大きな波越えられませんので、だから結局力尽きていくところが多いと。でへたり込みと、でへたり込んだ時にデフレかインフレかでだいぶ違いまして、デフレだとそのままなんかじっとこうなんか閉店してそのままいると、 地方都市の中心商店街みたいな感じですよ。みんな閉まっちゃったと。どこ行ったのだと家の中でひっそり暮らしてるというような状況ですよね。コロナがなくてもなんか家の外に出る用事がなくて、まあ、じっとしてるような、経済全体がそうなるのがデフレの状態ですね。インフレの方はそれができなくなるんですね。例えばアメリカなんかその家賃の不払いでこれから一斉に立ち退きって話になってますよね。そうなるとまあまあどこまで連邦政府が支えるか州政府が支えるか、それは随分そこ差が出てくる話で、支えきれないところは皆さんそのホームレスになっちゃいますよね。で仕事がないから新しいところ借りられないからホームレスになっちゃいますよね。特に2番底でもっとひどくなりますよね。でそこにインフレってきたらですね、いやもうそれいくら支援の金出したって足んなくなるじゃないですか。そうするとそれもうね、これから北半球は夏を越して冬に入ってくるじゃないですか。ものすごい暑いところから今度冬に入ってきたら大変ですよね。ただじゃ済まないんですよね。命の問題になってくるから、みんな黙ってそのまま引き下がるなんてこと絶対ありえませんですからね。だからそのインフレの先っていうのは、まあ、本当にその秩序の根本的な崩壊、ハイパーインフレから秩序の根本的崩壊に至るわけで、でその間に銀行取り付けもあるでしょうし、まあ、いろんなドラマが、一連のドラマが大体いつもあるわけですね。まあ、そういう状況がまあ想定されます。したがってですね、まあ、ここをくぐり抜けて先行くっていうことは、やっぱりいろんな意味で先々をよく見通さなきゃダメで、まあ、目の前のその、まあ、言ってみれば混乱からの避難ですね、避難救助から始まって復旧復興っていうのは、まあ、とりあえず一番初めのね大流行がとりあえず1回はちょっと落ち着いたんで、まあ一通り復旧まで行ったんだけども、結局その復興なんて話になる前に2回目になってきたということですから、まあそれはしばらくはちょっと動けないというところがやっぱ多いんでしょうね。と当然これ政治持たないですよね。大体この利権の商売なんてものはですね、利権屋の商売なんてものは非常にそのまあ何て言いますかね、不安定なものが多いんですよね。大きな構造が今変わってる時はですね、利権なんてその何もできないまま終わってしまうわけですよ。過去みんなそうですよね。既得権益のものっていうものは時代の変化に一番脆いんですね。で新興勢力が新しいことやったものは世の中変えていくんで、ですからまあ今のような状況だとそれはなかなかその新興勢力といってもなかなか目に見えないものはありますが、でもやっぱり無数の人たちが、この何もない全てを失った状況から立ち上がっていきますので、それはやっぱものすごいバカ力と申します。火事場のバカ力になってくるんですよ。それはその決して悪い話ではなくて、普段はおとなしく暮らしてるからまあそれで済んでたんだけど、命の問題が変わってくるからものすごい馬力をかけて動き出すということになると怖いものってないですよね。それ金も地位も何もないと、命も危ういとなったら、それすら恐れないということになったら世の中ってものすごく動くじゃないですか。だから2回目っていうのはやっぱそういうものが、特にインフレの国はですね、そういうものが動き出すわけですね。で日本もですね、デフレがなかったんでですね、まあ、結構なんかみんな静かにしてるんですけども、逆に言うとその日本はある種村社会でありまして、この村の中で揉め事が絶えなくなるわけですね。ですからこの、まあ、中国もそういうとこありますけども、中の争いが止まらなくなるんですね、いつもこういう時ね。だから自民党内だってもう何て言うんですか、大流動化の状況に入ってますよね。公明党もなんか自民党とはだいぶ違う方向性を持ってるように見えますしね。野党なんかもっと大混乱でしょう。で大企業の話聞いたって中は大混乱ですよね。たまになんか業績のいい会社とかあって、まあそれはちゃんと動いてるようですけども、数から言ったらやっぱりこの先は見えないと。特に2番底っていうことになるとですね、ほとんどこのお手上げっていうところが多いんじゃないかと思うんですよ。実に今の経営者ってのは単純でですね、目の前の金儲けのことしかやってないってことが多いんでですね、そういうところなかなか難しいですよね。そうするとやっぱり出てくるのは内輪揉めなんですね。要するにエネルギーが全部中に向くんですよ。こんなひどいとこいたってしょうがないから、なんか新しいことやってみようっていう人はもうとっくの昔に辞めちゃってるんで、残った人の間でですね、非常に険悪なですね、権力闘争が始まるんですね。その村の中の争いですね。私日本はですね、今度のデフレがまさにそれだと思うんですね。今度のデフレは外から日本を乗っ取りに来るやつもいないと。中国共産党だってもういつまで続くかって話ですから、そうなるともう要するによそから来るなんてことはないし、アメリカはとにかくそのうちですね、ソ連軍と同じように全部置いて帰っちゃうんだと思うんですね。あれ もう外国にいるどこの話はありませんですから、そうなった後って、ね、外は誰も外からの働きかけないですよね。90年代のデフレは実は外から結構働きかけがあったんですね。外人がやってきて、あれ売りませんかとか買いませんとか言ってきて、まあそれがやっぱり一つ日本を動かす、まあ、よくも悪しくも力になってたんですが、もうそれがないですよね。とあとはだいぶ静かですわね。ともう中の争いがすごくて、ゴシップ誌みたいのが一番これからなんか人気あるんじゃないですかね。あいつがどうしたこうしたみたいな話ね。あと怪文書ですよ。ゴシップ怪文書、ああいうところがなんか日本の組織ってこれから一番栄えるんじゃないですかね。ゴシップ記事のその怪文書のライターっているじゃないですか。永田町あたりなんかにもね、こうバッコしてますけども、あのゴシップ記事のライターみたいのがこれから商売増えるんじゃないですかね。まあそんな感じがしております。だから大体ですね、まあそれ気長にいつまでもやってるわけですよ。そのうちこう、まあ、全体がくたびれていくんだけども、まあそういうふうに昔から日本ってやる国でありますよね。まあそんなことで、この二番底って大体なんとなくこう方向性が、大体どうなのかってなんか見当がつくんじゃないかと思うんですね。で同時にやっぱりここから抜け出そうってことになると、その先をやっぱり前から言うようによく見てなきゃダメですね。世の中どうなるのかって一番重要なポイントですよね、うん、そこをやっぱり見てないとお手上げになってきますから、まあやっぱりそれは先見性のある人たち、それからそういう人たちがいる会社で、まともにその世の中のために生きていこうと考えている組織、まあそういうところでないとダメですね。でやっぱりそれはトップですよね。まずトップ自身の器量が問われているわけで、やっぱ今みたいにその上からの圧力が強い時代っていうのは、トップの器量が悪いと、ああ何もできないんじゃないですかね。トップの器量次第っていうところは私はすごく大きいんじゃないかと思うんですね。そのあたりがちょっとこれからの先ですね、まあ、だいぶ世の中をこう変える大きな力になるんじゃないかなと、まあ私は思います。思ってます。だからこのトップ次第っていうことあるんで、まあそこのところは前から言うように、今のうちからよく値踏みをしとかないとね、あれどうかなと、あの人いけるかな、あれダメかなと。まあ、自分とこのトップがですね、このコロナの中でどれぐらいの器量を発揮していて、そのコロナ後に向けて向けそうな人なのか、あるいはその後継者とおぼしき人がそういう実力を持った人なのか、ここはまず最初にチェックすべきポイントですね。で同時になんかもうこの先っていうのは大きいものは壊れていきますから、組織の中でやってる仕事っていうのがどこまで価値あるかってよくわからないんですよね。ね、もう今は常にそうですけども、終身雇用でないってこと自身がね、やっぱり会社でやった仕事って会社辞めたら終わりっていうところが多いじゃないですか。特にこれから復旧から復興ってなってくると、それってなんか新しいものを作るわけですよね。それ古いなんかあの組織の中でやってたってどこまで意味があるのかって話になってくるんですよね。でやっぱ先々ですね、ことを考えたら、やっぱり新しいスタートにならない組織ってのはありますよね。そこでなんか新しいことやってたってあまり意味がないわけですよね。だからそういう意味ではこうやっぱり自分の居場所を変えるべき時は変えないとまずいですよね。でやっぱ世界の政治見てると、もうとにかく目の前のことに皆さん精一杯だよね。アメリカだって中国だってヨーロッパだって、もちろん安倍政権の場合はあれ自民党のですね、事務局がね、最近その調査したらしいんです。あれしょっちゅうやってんですよ。66議席減だったんですね。随分減るねと。あ、そうだ、安倍だはですね、要するにもうさっさと解散しちゃってね、自民党減ったってさ、世界大再編にならないから、構わないからやっちまえ。自分たちは生き残ればいいと思って、甘く考えたんだけども、66も減ると。どういうことだって言うと、あの赤木さんの方が結構効いてるってわけですよ。森友事件ですね。要するにあれ、自民党支持層に浸透してんじゃないの、あれ。自民党支持層は結構裏切られたと思ってんじゃないですかね。だからまあそういうこともありましてですね、あの本かなり聞いてて、だからこの自民党はですね厳しいと。で公明党はもうなんかすっかりその距離を置いてますよね。秋の解散なんか持ってのほかと、来年春も嫌だとはっきり言っちゃってて、であれ解散合流するとですね、公明党はこの選挙区は支持にできませんので、ここはやりますけどここはやりませんって是々非々できますわね。そうするとやっぱりさらに票が減り、あの議席減りますよね。まあそんなことがなんかあれ考えられるんじゃないかと思うんですね。そうすると、まあ、行き詰まると。でも来年に解散やったらもっとひどいことになるから、まあ廃棄やれなきゃいかんと。でまあなんか詐欺なんじゃないですか。さっき言ったこの村の中のね、 醜い争いになってきて、その間に行く時代はどんどん進んでいくと、なんかその戦争末期の日本政府大本営みたいな感じになっていくんじゃないかな、まあ、そんな気がしますけどね。まあ、でもいずれにしてもですね、非常にこの急速ですね、この二番底ですね、まあ、やっぱりそのどこまで行くかわからない恐ろしさがあります。したがってあんま考えてるわけいかなくて、まあ、政府もね、金は出すでしょうけども、金の使い方ですよね、ここがすごく重要になってきます。ですから皆さん、よく状況を見てですね、先々のことを、まあ、考慮していただかないといけない時だと思いますね。我が道は自分で決めるというぐらいの覚悟でないと、これは難しいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、経済二番底の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。